ありがとうございます。マイクちょっとマイク取らせてもらいますね。今日本当にありがとうございます。これちょっとお待ちくださいね。本日、私ここにお呼びいただきましたのは、この5月2日に全国大会がありまして、日本武道館で、その時にパネリストとして出席させていただきました。その時に山崎さんと今日は車の中で、山崎さんとその奥さんがその会場に見られてたそうです。で、この山崎さんは今回のこのゼミナールのお世話役になってたそうです。で、その時にピンと来たらしいですね。私に講演してもらおうと。で、奥さんに尋ねたら奥さんもいいと、二人が意見一致したとおっしゃってます。で、そういうわけで私がここに、今日は来させていただくことになりました。で、山田さんには大谷会長さんはじめ、川口湖でもお会いしたんですが、もうぜひお越しいただきたいということで、私も楽しみにしております。で、今日はですね、まずこれお世話いただいた本当に山田さん、何回何回もお電話いただきました。食事はどんな食事したらいいのかとかね、南波の駅の何号車に乗ってるのか、カバン持ちに行きますよ、そんなことしてもらうんでも改札出たところで待っててくださいという、大変お気遣いしていただきましてありがとうございます。今日は私の研究をについてお話しいたしますが、普通は学会ですと、学術講演というようなことを行いますが、今日はそれよりもそういうお話も優しく詳しく少しだけいたしますが、裏話の方をたくさんお話ししたいと思います。実はその本日おいでの皆様方は事業をされている会社の社長さんであるとか、いろんな経営者であります。だから私の研究もその経営する、方法も変わらないと思うんですね。で、私は成長の家にお世話になって、どんなふうに考えてどんなふうに研究してきたのかということを、感じ取ってもらいたいと思います。そして、皆様の授業に行かせていただきましたら幸いでございます。まずはじめにですね、私は成長の家にお世話になりましたのは、すいませんか、病気が元なんですね。昭和62年12月1日から血液透析を始めました。始めましたが、62年の11月頃ですね、11月17日か18日に入院したんですが、心臓発作も起こりまして尿毒のため、ちょうどテレビのブラウン管映りますね、ピコピコってやってツーってやったらもう死亡という、そんなの3日間やったんです。で、尿毒症になっておりまして、あと大体2週間だと、あの世へ行くのがですよ、2週間だ。で、大変なことだったんです。で、もう意気消沈しましてね、研究もこれで終わりかなと、私の人生はこれで終わりかな。それは40歳の時です。思いました。で、62年の12月1日から透析しまして、意気消沈して休んでた時にですね、私の家内は小学校の先生をしておりまして、教え子のお母さんが実は成長の家をされておりまして、 まあ、先生の旦那さんって私のことですが大変な病気になったと。そして何とかして、私を救ってあげたいと 思ってくださったんですね。工藤さんと言います。ご主人が会計事務所をされています。でその お母さんが来られまして、私と一緒に成長の家に行きませんかとお誘いくださったんです。それで昭和63年の6月10日に初めて、私は橋本、その当時橋本の和歌山県橋本市であるんですが、広畑雅子先生のお家に行かせていただきました。女性のお家ですね。地方講師です。でその時に私がものすごく感動したことがあります。神読み歌ありますね、4首、それをものすごく綺麗な声で朗々と歌われた。でその歌声でも私は天にも昇る気持ちいたしまして、お腹の中に穴が開いてたんです。それが一点に塞がりまして、これで僕は助かるかもしれないと思ったんですね。で、なんとかしてこの透析っていうのは、透析しなかったらもう死ぬもんですから、逃れたいと、治りたいという気持ちで行きました。で当初はそれだったんです。治りたい、なんとか治りたい。でもその時に広畑先生に教えていただいた言葉があります。私は何の意味か知りませんけども、とにかくやったことがあるんです。広田先生は、私は神の子、実相完全円満、これから毎日あらゆる点においてより一層良くなる、ね、これを朝晩20回ずつ言いなさいって言うんです。ですか。で僕はね、治れたからその晩から始めたんです。で昭和63年6月10日でしょ。でそしたら今で16年と、3ヶ月いくらになりますね。1日も欠かしたことないです。ですか。朝晩、これは自慢できる。1日も欠かしたことない。朝晩ね、朝起きた時と晩寝ると1日も欠かしたことない。出張した時も、この間タイへ行ってきましたけども、もう外国でもどこでも一日を重ねてやっております。今日もやってきましたから。私は神の子、実相完全満、最初は意味わからなかったんですが、今はもうわかってますね。そしてこれから毎日あらゆる点においてより一層良くなる。で、あらゆる点においてより一層良くなる。そしたらだんだんだんだん良くなってきましてね、だんだんだんだん良くなってきました。で、こんなに良くなるものかなと思うぐらいね、先ほど司会者の方がこう、田中浩一さんのような賞で、実は去年も大きな賞をいただきましてね、国から、それはノーベル賞の候補者になっている人たちです。で私もその中に今入れていただいているようなもんと思ってますが、そういうふうなところまで来ております。で意気消沈してた人がですね、こんなに元気になってこんなに活躍できるということを今日はお話ししたい。そしてもう一つお願いがあるんですが、私は先ほど申し上げましたように、きっかけは透析をしたことがきっかけになって成長の家にお世話になりました。で私はもう全国や、まあ、世界中で、65回超えた講演を してます。平成9年3月4日以来、その時は実は和歌山ロータリークラブで表彰していただきまして、受賞記念講演したんですけど、そこから数えて65回超えております。でその中でですね、こういうふうに言われる方がいてるんですね。谷口さんは、谷口先生は透析してるのにこんなに活躍されてるんだ、それは素晴らしい。僕はね、そういうことを聞くと嫌なんです。透析はまた別ですね。私は成長の家にお世話になったからね、こうなったんです。 それを今日はお話しします。健康、私は健康な人なんですよ。健康な人が成長によりお世話になって、こんな研究ができたんだ。で、どういう、その時々にどういう思いをしてきたか。普段では、学術講演ではこういう裏話、話できませんから、今日はそういう話を聞いていただきたいと思います。中には泣いたり笑ったりするところはあると思います。それでは、始めさせていただきます。ちょっと、これぐらいでいいですかね。見えますか、後ろの方。見えますか。そしたら、いきます。はじめ、米ぬかピッチからセルラ酸というのを私は作りました。で、セルラ酸ということについて、まず、ちょっと説明しておきます。これ、化学式書いてますけども、これは1866年に、オーストリアの2人の科学者によって世界で初めて発見されたものであります。で、これはですね、地球上のあらゆる、植物の中に含まれております。実はで遺伝子が大体同じですから、いろんな植物に含まれてますね。で、これどういう作用するかと言いますと、我々太陽の光必要なんですが、太陽の光の 5-6% は紫外線なんですね。で、紫外線でダメージを受けるわけです。我々もダメージを受けます。で、植物もダメージ、そのダメージを防ぐ機能を持っているんです。もう一つ、空気中の酸素によりまして、私たちは酸素必要ですけれども、酸化されるんですね。酸化してダメージを受ける。で、その2つのダメージを防ぐ機能を持っているんです。で、そういうものだけが地球上に生き残ってきたわけであります。で、セルラ酸というのはこういうもの。で、以前はですね、非常に高価な物質でして、石油から、まあ、ここ、最終コードだけ書いてあるんですが、石油、カテコールというのを石油化しておりますけれども、1ヶ月以上かかります。で、どんなふうに使われているかと言いますと、アメリカでは、筋肉マンの筋肉質にするために運動選手に飲まれてました。で、1キログラムあたり、20数万円から30万円という金額だったんです。で、私はですね、これでキロあたり 1ヶ月かかってたのが1日で、それもしかも今現在だいたい1万円くらいでできるということになりました。そのきっかけはですね、ここに玄米ありますね。この前水筒、玄米、世界ではお米は5億6000万トン、すごい量なんですよ。一部分数えてみてください。で、日本ではだいたい1000万トン食べられてます。で、そのうちの1割、約日本では100万トンの米ぬかが出まして、そのうちの 40% の米ぬかがサラダ油を、こういうふうなサラダ油を作るために、まあ、米油ですね、使われています。で、こういう油を作っている会社は日本に大体20社ありまして、大手の企業が6社あります。で、和歌山県に角食品工業株式会社という会社がありまして、日本で一番大きな会社です。で、これ日本、西日本全域をカバーしています。米ぬかを集める集荷基地を持っております。昨年度の年間売上が115億円です。一社でね。で、この会社がですね、この油を抽出するときにこういうピッチ、ちょうどアスファルトのようなコルタール状の物質が出るんですね。これ廃棄物。当時廃棄物。産業廃棄物。なんとかこれを処理してくれないかというお話が当時の専務さんからあったんです。その方は京都大学の大学に出られてるんですけどね。で、なんとか処理してくれないか。で、私はその話を聞いたときにね、私と自分と一緒だなと。私はおしっこ出ませんから、ね。で、人間っていうのは物を食べたり、まあ食べますね。そしたら最後に、まあ、うんちと小便出すと。とか、その処理を要しなかったら死んでしまうわけですね。企業もそうです。最終廃棄物の処理を要しなければ倒産します。 私はね、自分の恐怖と一緒だと思ったんですね。で、それで、よし、引き受けたと、やりましょう。その代わり、専務さんだけではいけない。まず、社長の顔を見せてくれと。社長に会いたい。今は会長さんになられてますけどね、80超えて。社長に、平成2年ですね、の、春ぐらいにお会いいたしました。今はオフレコにもなりますが、大変なご馳走を作って待ってくれてました、社長氏、ね、で、私の部下と2人で、この社長さんにお会いしに行ったんですけどね。で、その時にこの廃棄物の処理するのどういうふうに私は申し上げたかと言いますと、これは宝物であると言ったんです。言い切ってしまいました。宝物であります。で、とことんやりますから、私はとことんやりますから、社長もとことんついてきてくれますかと言ったんです。言い切りました。で、大変なことを言い切ったので、その社長さんはですね、和歌山県の公安委員長されてたこと。で、僕はそんなに偉い人だと思う、もう知りませんでしたから、まだ若造ですし、思いっきり言うと。やるかかりには、とにかくまあ、社長の会社のことをやるから。そしてもう一つはですね、私は公務員ですね、公務員。公務員っていうのはね、まあ年々仕事をしてもしなくても、当時はですよ、今は年々給料下がってますけど、年々上がるんです。で、喧嘩はですね、しないでやる。切られても死なない。ね。とか、企業は真剣勝負でしょ。で、私はね、公務員を辞めようと思ったんです。公務員は続けてますけど、気持ちはですよ。和歌山県工業センターで勤めてますけども、公務員じゃないと、角職人の社員になってやろうと。そういうふうな気持ちでやりました。だから社長にね、思い切って言ったんです。社長に言ったら、宝物を持ってると。それはね、宝物ってんだ、そんな突然出てきたんです。僕はそんなこと自分で言おうと思ってませんでしたけど、出てきまして、偉いこと言ってしまったなぁと。で、なんとかやらなあかん。で、とことんついてってくれよと。必ずやりますから。後で分かった話ですが、このピッチの処理の研究に、日本の大学の科学者とアメリカの科学者が30年取り組んだそうです。でも誰も成功しなかったんです。私だけが成功しました。その話。で、それですね、この、先ほど、まあ、広田先生のところで初めてお伺いしたときに、私は神の子、実相完全満、これが毎日洗うと寝てより一層よくなる。で、それを言い始めてからですね、ちょっと話で戻りますが、どんなことが起こりましたかと言いますと、実はですね、私専用の研究室を作ってくれたんです。突然に。人事、普通県庁、和歌山県公務員ですから、4月1日に人事異動あるんですけど、8月1日に人事異動してくれまして、あくる年、まあ1年ちょっと、ちょっと8ヶ月ほど休ませていただきまして、ブラブラさせてもらった。でも、そのブラブラさせていただくのも、所長室の隣に大きな部屋、コンクリートの部屋ですけども、そこを、板張りにしてくれるんですね。板張りに。大工さん呼んでくれ。で、机もスチールの机から木の机に変えていただきまして、ものすごい待遇ですわ。で、まあ、8月から次の3月まで、本当にまあ、ゆっくりさせてもらった。で、次の年、所長、当時通産省、中小産業省から所長来られてまして、一緒に1年間、まあ、事務的な仕事をしました。で、元気になってまいりましてね、もうこんな事務所が、また研究に戻りたい。で、所長に言いましたら、所長も研究に戻りたい。戻ってほしいと思ってた。そしたら、どうしてくれるかなと思ったら、あくる、その4月人事異動でね、私の研究室を作ってくれました。これがきっかけなんですよ。研究室。で、いいことが次々起こってくるんですね。で、部下に誰がいいんだっていうか、私の後輩、大学の後輩で野村君とおりまして、彼がいいって言ったら、パッとつけてくれましてね。で、その野村君と2人で、この角職に行ったんです。で、 先ほど言ったような話をしました。帰りしな、車の中でえらいこと言ってしもたな。これ絶対やらなあかんな。絶壁に立った気持ちで行いました。で、これをね、よく調べてみますと、こういう中に、これ、ガンマオリザノールという非常に、更年期障害にも効く医薬品になっている物質が 30% あるということが分かったんです。で、他に12成分があるということも分かりました。以上ね。で、これまず、これを取り出すこと、まあこれは非常に高価なものですから、取り出すことに一生懸命になりました。ところがね、取り出したら、私の人件費に除いて、キログラムあたり100万円する。100万円。これでは売り物にならん。ここは関西人的な発想かもわかりません。売り物にならん。そしたら売り物にするのはどうしたらいいか。ここは私は科学者ですから、ここを切ったらいいというのは、ちょっともうこれ難しいので、そういうことをやりますけど、ここからこれをフェルナさん作ったらいいんだというふうに考えました。ところがね、なかなか、うまくいかんのですわ。なぜかと言いますと、こっちは油なんですね。で、薬品は水、水素。水と油って混ざらないでしょ。なかなかうまくいきます。で、何ヶ月も失敗を続けました。その時に、どういうふうに考えたかと言いますと、人っていうのは、研究者は、失敗するのは当たり前ですけども、何ヶ月も失敗してますと、やっぱり暗くなってくる。で、暗くなったら仕事できない。そこで私は、どういうふうに考えているか。明るくするためにね、フラスコ一振り10億円。一回実験だったら10億円儲かるんだ。で、綺麗な、秘書がやってくるって、みんなに、ね、言いながらやったんですよ。公言して。で、本当にみんな知ってるんですよ。私そんな言うてたの。ラッパ吹いてるようにね、言ってたんです。で、それとですね、何とかしてこうやるぞという気持ちと、もう一つ、私はね、一つ、さっきか廃棄物と言ったけど、産業廃棄物。またね、廃棄物ということを使ってたんですよ。そしたらね、廃棄物という言葉は、響きが悪くて、人間を暗くするんですね。暗い言葉は暗くする。で、こういう言葉はダメだ。で、どういうふうな言葉を使ったかというと、未利用資源、未来に利用できる資源という言葉に変えました。で、ちょうど NHK で放送されたのと、世界中5回ほどやってくれたんですけど、NHK だけで。それと、私は政府に使った言葉で、未利用資源ってあります。で、今、未利用資源って使われてますけど、一番最初に使ったのは私だと思うんです。で、未利用資源。これから利用できる資源だ。で、成長の家ではね、言葉を、正しく、明るい言葉を使う。言葉が大切だと教わってますから、そういうふうに考えたんです。そうしましたらね、いいアイデアが浮かんできて、これはね、天界から僕はね、今はわかるんですけど、谷内正治先生がね、やっぱり、放送してくれて、僕の頭がアンテナがついてて、ピコッと受け取ったと思います。本当にね、うまく、すごいアイデアをいただきました。で、そのアイデアを持ちまして、やりますと、このガーマオリザノールって、こんな格好してますね。こういうね、こういう格好してるんですけど、うまくフェルラさんだけを取り出すことに成功したんです。で、それも奇跡的でしてね、こういう真っ暗な中からね、こういう真っ暗な中からこんなに、これちょっと黄色い、この色の関係であるんですけども、針状結晶なんです。顕微鏡で見ますと、針状の結晶なんですね。木綿針のような綺麗な結晶を形成しています。で、こういうふうな取り出すことに成功しました。で、これはですね、この成功がもう、非常に、好評でして、NHK だけで世界中へ5回流したんですよ。あれも使う、衛星全部使って、日本全国もあちこち流しました。で、もちろん民放でも 新聞に出たんですが、これ非常に大変な発見でございまして、フェルアさんというのはこういうふうにして作られるというのはもうないんですね。で、例えば玉ねぎの中に微量にあるとかね、じゃがいもの中に微量にあるとか、そんなのあるんですけども、こんなに大量にトン単位で製造できるということはなかったんです。で、しかも今までこの廃棄物だったものからこういうふうなものができたということで、これは非常に当時先生、本当に有名になります。世界中から150以上の問い合わせがありました。殺到したんです。日本だけじゃないですよ、外国からも。で、話はね、これだけで済まないですね。もちろん特許、世界14カ国の特許を出しまして、今これだけで大体2億円の、フェルアさんだけ売り上げあるんです。あるんです、大体あるんです。で、処理するのに今までの1億円かかった処理費で、1億円は純利益でしょ。売上げにしたらもっとありますよ。そして 10% が取れるんです、ピッチから。それが2億円の売り上げありまして、あと残りどうの 90% 燃料として使われる。それも大変な量ですよ。そしたらね、売上げとして売上げに換算したら大体10億円ぐらいいくんちゃうかなって ね思います。目の交換所だけでも4億円か5億円ありますから、年間ですよ、そのぐらい。そしたらフラスコ一振り10億円って言うとったのが、もう今何十億円か儲けてますよ。もうそのようになりました。それですね、これ角職員のホームページから撮ったんですが、ここに、フェルアさん、ここにですね、これフェルアさんというのが入りました。で、お米の中にはこういうたくさんの成分がありまして、フェルアさんというのが加わったわけであります。これもそうですね、これうちの職員が作ったんですけども、フェルアさんで、実はこういうふうにして研究してますと非常にいいことが起こってまいりまして、私は神の子、実相完全満、これか毎日あらゆてんねんというより強くなって、私はそればっかりですから、朝晩やってますと、今度はですね、和歌山県庁の方たちが、谷口さん、国の金を取ってみないかと、国へこの研究を申請したらどうだというふうな話がありまして、それは平成9年の夏です。そしたら一遍出してみようかということで、小堀さんという方です。その人は今和歌山県庁の部長級にも偉い人になってますが、私を買ってくれましてね。で、当時の科学委員長、後で文部科学省なんですが、申請いたしました。で、申請したテーマは、米ぬかを原料とする環境に適応した有機工業化学に関する基礎研究というんですが、この時の申請の状況を言います。これはちょうど高校野球と、夏の高校野球と一緒だと思ってください。各都道府県にから 1個選出されるんですね。だから都道府県で1番にならなきゃで、政府に出します、申請します。で、ベスト8が書類審査されまして、ベスト8だけが残るんです。ベスト8で、私は運よくベスト8残りました。これだけですごいなと思ってたんですけど、自分ではね。で、当時の省庁も通産省からこれやってまして、ベスト8残ったからいいやと思ってたんです。で、3番以内入らないと当選しないね。で、しかもそのうちの一つが、広島県は去年からやってる、もうフィジビジスタディでありまして、先導的にちょっとやってるんですね。で、今年はかなり当選するだろうと決まってる。そして2番以内入らないとダメなんです。1番は広島県決まってます。一つがね、決まってます。で、甲子園でちょうど決勝戦出るようなもんです。でね、ちょうど8人の私みたいな人、こういう、とか、霞ヶ関へ行きまして、こういう説明をしに行くんですね。私はこういう研究をしたいんだ。これでお金ちょうだいと言うんですけど、その時の控え室で私は愕然としたんです。これはダメだと。 一瞬思いました。なぜかと言いますと、キゼル先生方は東京大学の教授とか、京都大学の教授とか、東京工大の教授とか、まあ大体宮廷大クラス、有名な大学の教授ばっかり。しかも学会の会長さんまでおると。和歌山みたいな田舎のしかも一研究員が来ての、私一人や。それを愕然としました。それで2番以内、多分入らないとダメだから。でね、どういうふうに考えたかと言いますと、でも私は負けない。一瞬愕然としました。でも私は神の声もね、引かして順番を待ってました。で、発表する会場行きますと、森渉先生という言われる、いう先生です。東京大学の元学長さんです。去年文化勲章をいただきました。受賞されました。その森渉先生が審査委員長です。で、僕の真向かいに森渉先生がおるんですね。で、両側に、どっかの大学の学長さんとかいろいろな先生がおられる。で僕はもう、両側のおられる他の先生はもういいんだと。森渉先生めがけて一生懸命話しました。私の哲学をね、話したんです。で、その哲学はこれです。先ほどこの、米ぬかピッチ、このピッチからね、フェルラさん作った。で、そこで話を、が終わりますとですね、それは単なる リサイクルということになります。資源のね。で、私はもっと重要なことに気づいたんです。今ですね、このフェルラさんっていうのは、石油から作ってたんですね。で、今もこの机、この会場にあるカーペットとか、たくさんのものをですね、これは石油から作られています。いろいろなもの。で、フェルラさんもそうです。ところがですね、このフェルラさんは石油を使わないでもね、空気中の炭酸ガスと水から作れるんだということに気づいたんです。で、空気中の炭酸ガスの濃度は 0.036% ですから、そういうのを化学原料にすることはできません。で、そこでね、ワンクッションを置いて、光合成、太陽の光と、で水と、太陽の光、このエネルギーをですね、利用して、農産物を作ると。で、農産物から化学原料、純品ができる。これ世界で初めてのことだったんです。単一物質が。高分子物質はありますよ。セルロースとかそういうのありますけども、単一物質で、こういうふうにトン単位で取れるというのは初めてのことだったんですね。そしたら、今までの科学は石油を用いて、化学やってきたけども、石油を持ちないでも、化学はできる。未来の化学はこういう化学であるべきだということを提唱したんです。そしたら、今、石油とか地球環境悪くなってますね。で、地球はできてだいたい40数億年、まあ40億年ですね。で、できた当初はですね、まあ水の中で海ができて、その時にまだ炭酸ガスが、二酸化炭がたくさんあったんですね。ほとんどは海の中に吸収されました、水に。ところが、動物が生きるためには、まだ炭酸ガス濃度が多すぎると。それで大木が育った時代があったんですね。大木が。で、空気中の炭素資源ですよ。CO2、二酸化炭素。大木が育って、地下へ埋めたんです。これ神様が埋めたと、まあ思ってください。そして、今から120万年ほど前に人類が登場したんです。この地球上に。40何億年で続いているのに人類登場したのは120万年ぐらいまでですよ。そしてですね、戦後、この、昭和20年以降、急速に石油を使い出したんですね。まあ、第一次産業革命、の18世紀後半から石炭を使い出しまして、まあ、空気中の二酸化炭素の濃度が増えてますけども、この20世紀の戦後20年、昭和20年以下、急激に炭酸ガス濃度が増えてるんです。増えてるんです、実は。で、このまま、実は私の思いはですね、神様が本当に地球の炭酸ガス濃度をきれいにして、地下に埋めたのに、 現代の人ですよね。あっという瞬間でしょう。地球の歴史から言うたら。今60年ですよ、戦後ね。あっという瞬間に神様が地下に埋めた炭素資源を地上へ出してしまう。で、石油はあと40年でなくなる予定です。と言われてます。あと40年。6年。ただもう100年です。で、あと40年ですから、あと20年ぐらいで多分アウトになると思います。で、そういうふうなことが分かってます。それですね、私は未来の科学は石油に基づく科学ではなくて、こういう、バイオマスって言うんですけども、農産物。農産物と言いますと、みんな食べ物と思いますが、食べた後のカス、いっぱいありますね。それは全部資源にする。リソース。全部資源にするんだというものの考え方。で、これは今お米でやってますけど、これは一例にすぎません。で、これをフェラーさんが分解しますと、また炭酸ガスと水になって、話す。これ、エコリサイクル、リサイクルします。で、こういうふうなことを私は提唱したんです。これ、哲学を。で、この哲学がね、非常に受けたんですね。で、森先生はね、どちらかの手を挙げてね、これは素晴らしいって言ってくれたんです、その場所で。この鶴の一声で多分ね、私は当選して。それはね、平成10年2月19日。もう今でも日を覚えてん。時間帯も午後ですわ。本当ね、これは素晴らしい。で、1ヶ月もしないうちに3月の上旬にですね、通知来ました。そして、私はこれ国家プロジェクトになる。私の仕事はね、国の仕事になったんですよ。3億円というお金を頂戴することになりました。で、1年間に1億円。で、平成10年から12年で3億円。そして私が言ってた、フラスコ一振り10億円、綺麗な人がやってくる。どのくらい綺麗な人がやってきたか。当時23歳。藤原紀香さんの若い時の。まだ今年っていうか、ものすごい美人が来てくれた。そんな美人が来てくれた。でね、僕はそれね、マジ、神様に祈ってたよ。本当に祈ったんですよ。私はこういう、全国から60人ぐらいの研究者集めますから、大学の先生とかね、国の研究者。で、秘書が作っていくことになりまして、それやったらせっかくやから、神様、本当に祈ったんです。素晴らしい秘書が来てくれまして、ありがとうございます。言うたらね、本当にね、これ本当に神様から与えられたということは後で分かった。実はね、この研究、そんな美人やからね、虫がつくるのに僕払いのけ取ったんです。ね、困るわ。でもね、研究終わると同時にね、本当にすごい、いい青年とね、大阪大学の経済学部出た青年ですわ。と出会って、結婚して、したんです。で、お父さんお母さんも喜びましてね、この僕は家内と二人で結婚式呼ばれて行ったんです。で、ちょうど僕のこの研究の間はずっと来てくれた。だからやっぱり、あ、彼女やめてか、彼女はやっぱり神様が与えてくださったんだな、と思いました。今の藤原紀香さんより美人です。本当に。ね、そんな人が来てくれたんです。僕はもう嬉しかったですよ。男ってね、嬉しいんですよ。で、そういう美人がね、そう、今日山崎さんの奥さんも美人やで、ね。今日はこれつけてくれ、これ。ね。で、僕はね、今日はお話のたくさん、まあ、たくさんがあるんですが、時間の関係でこの辺のちょっと移り変わりですが、発がん予防のお話をしたいと思います。これ何時まででしたかね。3時40分。はい、実はですね、この研究の中に、国立がんセンター東京にありますが、津田博之という非常に有名な先生にお入りいただきました。後で分かったんですが、私はこの研究するので先生にお入りくださいと、お願いしたんですが、電話でお願いしました。 ちょっと考えてましてね、どういうふうにして私を探されたんですかと聞くんですね。いや、私は部下にインターネットで、探しましたと。そしたらこの研究にぴったりな先生が先生なんです。そしたら私の部下たくさんいてますから、どの室長さんと研究したんですかと問われるんですね。いや、どの室長さんともしたいない、先生あなたと研究したいんですと私言ったんです。そしたらね、しばらくして即答してくれました。はい、やりますと、一緒にやらせていただきます。で、後で分かった話ですが、これは直接私は聞いてませんが、私の部下にね言うて、私は普通は国立がんセンターですから、ね、非常に東京付近に非常に立派な研究所ですけど、ね、病院と研究所あるんです。で、そこの研究所ですから、東大とかね、そういう立派な先生から頼まれないとしないんですって。でも僕に頼まれてなぜしたかった、あんまり率直やったよって、インターネットで探したらそんなこと言う人おれへんと。で、僕はね、あくる日飛んでいきました、東京へ。で、これこれと説明しまして入っていただいて、これが国立がんセンターですね。もう一つ、京都大学の名誉教授で小清水先生という非常に世界的に有名な先生がおられます。その先生にもお入りいただいたんです。で、その先生はですね、非常に立派な先生でして、世界的に有名ですね、がんに関する研究、食物の方で有名なんです。で、こういう先生とか他に、まあ言ったらきりない浜村淳さんと大阪一大の教授で中谷先生と言いましてね、浜村淳さんとテレビでよく出ている、先生とかね、そういう先生、有名な先生、私有名な先生いっぱい私の中に入ってもらいました。60名で、私はその総大臣大将です。で、だからそんな綺麗な秘書も来るんです、ね、ですが、で、その時にですね、私はフェルアさんを使いましてね、たくさんここに挙げてます、こうたくさん研究やったんですが、がんに関する研究をしようと思ったんです。で、例えばこの、これフェルアさんってこういうもんです、けども、ここから150以上の、物質を作りました。もちろんこう私一人じゃないですよ、私の、部下たちや文部科学省からまた3人の博士を送っていただきましてね、私とこへ、その人件費もすごいもんですよ。で、3年間送っていただいてます。今日はここにたくさんありますけど、この辺のお話をいたします。で、大腸発がん予防物質の開発と、ここはちょっと今までの裏話からちょっと学問的になりますが、皆さんの健康のためにいいからお聞きください。人間の病気はですね、どういうふうにして起こるかと言いますと、活性酸素によって起こります。一番元は。で、活性酸素というのはどういうふうにして起こるか。例えば、風邪をひくとしますね。そしたらウイルスが入ってきます。で、白血球から鉄砲の弾のように活性酸素を出すんです。で、活性酸素、鉄砲の弾に打たれまして、ウイルスは死んでしまう。で、そういうふうな、だから白血球から出すんです。自分の身を守るために。だから活性酸素なければダメなんですね。ところが多すぎますとね、自分自身をやっつけるんです。で、空気中の中の酸素にも一重個酸素、二重個、三重個酸素ってありまして、この一重個酸素、ちょっと学問的なんですが、それが非常にラジカル。活性なんですね。で、我々は酸素必要ですよ、燃やすのに。必要なんですが、ちょっと悪い酸素を見てる。で、必ず出るんですよ。そしたら老化っていうのは完全に活性酸素だということがもう分かってます。老化現象ね。私も腫瘍ありますから、こんな腎麻活性酸素。それから動脈硬化、がん、脳神経、全部活性酸素です。だからね、私はなぜこういうフェルアさんを用いてやるかと思った。フェルアさんは活性酸素をやっつけるんです。だからこういう研究しようと。で、普通はですね、活性酸素はこういう食べ物の中に、お茶のカテキンとかね、で果物、みかんなどの中に、 活性酸素を安ける抗酸化物質というのがあります。で我々はそういうのを知らないうちに摂取して活性酸素をやっつけているんです。それからスーパーオキサイディシュムータデという酵素もありまして、これ人によって、だいぶ違うんですが、そういうふうなものを持ってましてね、健康を維持しています。でところがですね、私たちはその今ここ次のスライドになりましたが、これは発がん予防、なぜ発がん予防の研究しようと思ったか、今まではがんになった人でね、がんになった人を治療する、これは抗がん治療です。で今はですね、その、疾患ゲノム解析で遺伝子診断というのができるようになりました。実は今は現代ですが、こういうことを実際にも行おうと思ったら行われます。髪の毛でも血液でも遺伝子を、自分の遺伝子を調べてもらいますと、あなたは何歳ぐらいでがんになりますか、分かるんです。遺伝子、がん遺伝子持ってるで分かるんです。でもそういう非常に、恐ろしい時代にはなっている。それでがん治療よりも世界の推薦はがんにならない、がん細胞持っててもですよ、がんにならない、そういう研究しようしましょうというのが方向に行ってます。もう一つですね、ここにこれは国立がんセンターから取ったんですが、これちょっといろいろな病気のこと書いてます。このピンク色だけ、これはがんなんです。これだけがね2015年伸びる。で2015年にはね89万人がだいたい1年間でがんで亡くなる予定なんです。しかも大腸がんが1位になります。その時にね、もう分かってるんです。それで何とかしてこの、発がん予防の研究を行おうと、それ国立がんセンターの先生にお入りいただいたんです。でこれは哲学、がん科学予防の目的、哲学です。これは私の哲学じゃありません、国立がんセンターの哲学です。現状はですね、がんの死亡率縦軸で、この年齢いきますと現状はこのぐらいでこう、死んでるらしいですね。で例えばですね、20歳ぐらいのお嬢さんに、あなたは、40歳ぐらいで乳がんになりますよとか、もう分かる時代です。そんなん言われたらもう絶望的ですね。で我々も胃がんになりますと言われて絶望的でもね、心配しない。現状はこうであってもね、この働き盛りの時、がんにならないで3、40年伸ばせると、そして90から100歳このぐらいになってがんになっていただくとなっている。がんになるのをちょっと待ってもらって、3、40年待ってもらって、で天寿を全うするから天寿がんって名前つけたね、国立がんセンターも天寿がん、これ僕英語に直すのね、このタイで講演した時投げしました。天寿という言葉ないの、天寿がん。でこのだから、ところがですね、こういう物質がなかった、大量にね、大量にいる物質がなかったんです。これを世界で初めて作ったという話をします。実は先ほど、京都大学の名誉教授の小清水先生のお話しましたが、小清水先生は夏みかんからね、9キログラムの中にたった400何ミリグラム皮からですね、これ大腸発がん予防物質オーラプテンというんです。こういう物質を取り出すに成功したんです。でこれが効くと。でもね、夏みかんね、毎日毎日 9キロですよ。9個やったら食べますけど、そんなん食べるわけにいきます。でそれでね、なんとかこれに似せた化合物をフェルラさんできないかってね、フェルラさんを元にしてこういう化合物を作ったんです。 EGMP と言います。本当は長い名前これなんです。でここにした合成方法ありますけど、こんなんはもう、やめときます。とにかくこれで世界で初めて、この大量に、がんを予防できるこの物質を作ることに成功したんです。で、こういう物質をやったと。で、それですね、これは、環境的にのですね、今までこれ作るのにやっぱり1週間くらいかかったんですね。ところが、わずか5分でできる方法を、私の部下の一人が見つけてくれました。これもね、この時はもう本当に神業的。我々はこの英語の本を見てるわけですね。で文部科学省から博士が3人やってきて、そのうちの1人、僕の部下野村君って非常に優秀な僕の右腕です。
パッと本を開いたところに、あ、これやっていうのがあったんです。で、それを、ポスドクって、ポスドクはフェローシップって言うんですけど、三宅君という、彼今僕のうちの僕の部下になってますけど、職になってね、僕これ昔やこういう反応やったことあるって、偶然ですよ。そしたらこれでいっぺんやってみて、そしたらね、今まで1週間かかってたのたった5分でできるようになったんです。しかも環境に合わせてすぐ特許取りました。で、こんなふうなことができまして、まあ反応でもね、こういう奇跡的なことあるんですよ。それでちょっと言うというのを忘れてた。非常にフェルアサン取り出した時、奇跡的なことが2つ起こった。ちょっと前に戻りますちょっと前に戻ります。本当に奇跡的なことが2つ起こった。それ言うの忘れてた。あんまり他のこと言ってた。あ、これこのフェルアサンからね、取り出した時、実はね、本当に僕はね、割と几帳面なんだ。朝から実験したら晩で大体8時9時になった終わったら実験台掃除して帰るんです。ところがね、いつかね、もういいアイデア、あの浮かんでからですよ、浮かんでからでもなかなかちょっと前行かなかった。それでね、お昼ぐらいから実験した日やった。朝から会議ありましてね、昼からやった。そしたらね、晩10時ぐらいになったんです。でもう後片付けもあるから、冷やすだけやから、まあもう掘って帰ろうと。で、明日ら 朝になったら冷えとる。まあ、100度以上に加熱してましたもんで、で、あくる日まで、まあ、もうそのまま実験台そのままして帰ったんです。帰って朝、あくる朝来てびっくりしました。あのフラスコってまん丸いんですね、2リットルまん丸い。その中に、ね、水槽と油槽がピッピシッと分かれてるんですよ。神業です、これは。もう本当にもうです。あ、これは神、なんか起こってんね。もう僕も見た瞬間に、あ、これ奇跡起こってるなと思いましたもん。そんなことは今はありませんでしたからね。夜のうちにね、神様がやってくれたんやと思った。で、上の層が油、真っ黒の油の層、下の層がね、真っ黄色ね、黄色い透明な水槽だったんです。あ、これはすごいな。でも、この水槽の中に多分フェルラさんある。でも他の湖面下の油にたくさん物質あるから、たくさんあるはずだと思ってた。ところは、後でこれ酸性にしまして、硫酸酸性にしたんですけど、オンリーワン、フェルラさんだけしかない。これがね、二つ奇跡重なってるんです。で、こういうふうなことがあったからできたんです。だから私は頭いいわけでも何でもない。神様がやってくれたもん。そんなふうに思っています。奇跡がありましてね、みんな大体そうです。で、これで、がんですね。こういう反応もやりました。それで、どういうふうにして調べたかと言いますと、ダット。ダットっていうのは可愛らしいんですよ。目がですね、こんな赤い目してる。で、色はこの、皮膚はね、白なんです。で、尻尾はこのちょっと長いんですね。で、20センチぐらいの大きさです。で、ちょうどこれ実は、非常に、気の毒だけでも、ダットとマウス。ダットとマウスは、日本語では同じネズミですけど、動物が違う動物です。で、ダットを用いて、最初、ダットとマウスも2000匹合計使いました。犠牲になってもらった。で、このダットに大腸発がんを起こす物質を注射するんです。で、これ AOM って言いますか、アドキシメタンというのを注射しますと、がんになるんです。大腸がんになる。分かってる。で、ちょうど私ね、がんセンター何回も行ってましたから、ダット200匹、殺す現場にちょうどよかった、ダル先生よかった、自分。なぜかって言ったら、今日はダットを殺す日だ。いっぺん見てくれ。それはもうみんなあの緑色のカップを着、十数人の先生方がザーッと並んでね、やるんです、いっぺんに。で、全部その日は自分の研究をやめて、ラットを殺す日なんですね。で、それもね、若い綺麗なお嬢さんがね、ラットに麻酔かけるんですよ。麻酔。どんな風にかけるか。200匹並んでるんです。もうだいぶ減ってってますね。ラットね、自分の番が回ってくるの分かるんですわ。 動いてたのにね、もう動かなくなるの。それでお嬢さんに取り出されてエーテル麻酔かけられてね、それが若いお嬢さんがエーテル麻酔かけんねん。で眠っとる間に腹綿をハサミでバーって切るんです。それで内臓がパッて出て、で心臓の横をハサミでパッて切りました。血が飛び出るね。で5分間待ちますと血が固まりまして、そこから大腸を取り出すんです。で大腸をホルマリンで洗いまして、標本作るんです。ホルマリンで、そういうのを一遍200匹一遍にやるんです。で、がんセンターというのはそういうところなんですね。そういう研究ラットにお世話になりました。でこれはそのラットの大腸にできたがんの目です。がんじゃありません。これが元になってがんになっていくんです。まだね、この段階では治る可能性があるんです。アベラントクルスとフォーカスフォーシーというんですけど、全がん病変といいまして、この辺はいい細胞ですね。でこれががん細胞になっていく。で、ラットの大腸にこれがいくつあるかということを調べるんですね。そういう実験をしました。でどんなふうにやるかといいますと、やり方はたくさんあるんですけども、こう一つだけお示しします。投与の仕方、要するに我々がもうすでにがん細胞を持っとるという仕方です。ポストイニエーションといいまして、一番初めの日に、この発がん物質を皮下注射します。で1週間経って7日目にまた皮下注射です。でその間普通の餌を与えておくんですね。ちょうど我々はもう普通に、まあ、多分がん細胞を持っ てるようなものです。もうで普通の餌を食べる。で2週間目から5週間目、3週間、これはですね、我々の作った物質を餌に混ぜて、そういう餌を食べさせるんです。でそうしたら これどういう状態かと言いますとね、すでにがん細胞があるんだけども、どんだけ抑制されるかという実験です。でこれはブランクテストと言いまして、注射して普通の餌を与えて、で実験結果はどうなったかと言いますと、このラットに発がん、物質、こう大腸発がん物質を与えますと、何もない普通の餌を与えた時の先ほど の大腸がんの目ですね、51個あります。で 0.1% 我々の作った物質を餌の中に混ぜますと39個に減る。 0.2% までと25個に減る。こういうのをドースと言いますが、こういう実験をやりますと、これは完全に、効いているということが分かりました。これは世界でこう大量にトン単位で供給できる初めてのことでしてね、これは私が勤めて工業施設の記者会見、テレビカメラいっぱい来ましてね、でこれは世界に報道されました。これが元になって2000年の6月号に泉の光の泉に、また私2回目ですが掲載されています。でこれはなぜ効くのかというお話、なぜね、実はですね、このラットの肝臓をがんセンターから送ってもらいました、リーバーです。でこれも得意な博士が来てくれましてね、国はやっぱりすごい人を送ってくれるんですが、これに長けた非常に微量の物質を分析する博士が送ってくれたの、私とこへ。でこの肝臓の中に、ここにやっぱり我々作った EGMP というのがあるというのが分かったんです。そしたら餌で食べますね、ラットがね、餌で食べて胃の中、胃というのは pH2 って、もう胃酸強いんですね、 pH2 で、その物質がやられない、壊れない。そして小腸で吸収されて血管を通って噛んでもらう。で大腸で効いてるわけですね。だからそういうふうなことが分かった。そしてこれが肝臓でそんなに滞在しないでメタボライズして代謝される、分解していく、そういうことまで分かりました。でもう一つ、コクスサイクルオキシダナーゼ2という、酵素があるんですが、私たちはがんとかリウマチになりますとね、体の中にコクス2というこういう、酵素が出てきます。で、 コックス1というのもあるんですが、コックス1はみんなあるんですが、コックス2というのは非常に、なんか悪い、まあ、がんとかリウマチもの時も出てくる。でこういう研究は1994年からまだ始まったばかりの研究です。で我々はその研究も取り入れてやった。でそうしますとこのコックス2ですね、まあ、我々が作った EGMP このぐらいですとコックス2のこの抑制が発生が抑制される、そういうふうなことが分かってまいりまして、メカニズム、今実はメカニズムを今検討してまして、京都府立大学の酒井先生とか今お医者さんと一緒にやってるんですね。でそういうふうな研究をやってます。でこれ、まあ、まとめたものですが、他にこの京都大学の大東先生教授ですけども、ここでこういう研究もやってます。で研究グループたくさんの先生方にお入りいただきまして、こういう成果が出たと、これは本当に今後ですね、一番この研究の当初に言いましたように、我々ががんにがん細胞を持っててもがんにならないんだよということ。であと何年かしますと、多分食べ物でね、今ある会社とやってますから食べ物で供給されるようになると思いますが、多分もうがん細胞を持っててもがんにならない、何十年も40歳にがんになるはずだった人が80まで、待ってくれると、80になってがんになって、まあ、あの世に行ってもらうと、そんなふうな時代が来ると思います。でこれは世界で初めて、だからこれ非常に大きくで報道されました。でなぜ今ね、治療と再発予防300万人いてるんですね、日本で。でその人たちは本当にこの心配の初再発ということを恐れています。で再発がんの治療をして再発しないもためにも言いますし、それからものすごいヘビースモーカーの人たちもこれやっぱり高度危険群に入るらしいですね。でタバコっていうのはがんの原因のうちの3分の1がタバコの煙が占めてます。だからタバコの煙はですね、ちょっとタバコ屋さんにはちょっと悪いですが勘弁してくださいね、自分だけじゃなくてタバコ吸うのは自分だけで吸ってください。煙人に吸わさないように、自分を吸うのは自業自得ですから。でそんなふうに言います。でここに挙げてますのは他の食品に、まあ、植物に含まれる発がん予防してたくさん他にあります。微量です、全部微量です。でこれ、クロロゲン酸と言いますが、リンゴの中にたくさんあります。でこれはいいですよ、だから風邪ひいた時なんかはね、このリンゴを食べたらいいと思います。じゃがいもの皮にもあるんです。じゃがいもの皮パンと割りましたら薄、ミリほど点々ってありますからね、そのところに多いんです、そういうふうな物質があります。それですね、私たちはフェルラ酸を用いてまだまだ大変な仕事をやっておりまして、実はこれはごく最近国立の研究所の方が農業、中国四国農業試験場の人が、近畿中国四国農業試験場の人を見つけたんですが、ある柑橘類からこういう物質で、こうキナ酸というんですが、こういうこうフェルラ酸が2つついてるんですね。でそれで我々はお米の中からできるイノシトールというのがこんなあります。これフェルラ酸2つつけてやりましょう。これ全部作ります。これ全部で9種類あるんですけどね、全部2つつけるの9種類あるんできるんです。でこれで私の部下の一人が博士号と言います。工学博士になりました。でこの中で一番いいのはこれだということも分かっています。でこれちょっと難しい化学合成ですからやめときます。こなしてね作っていくんです。私はもう合成化学者ですからね。こんなで今度はちょっと違う話します。フェルラ酸を利用する抗菌剤、抗菌剤の研究もいたしました。ちょっと見にくいですが、73種類の物質、それから菌は4種類の菌と、バクテリアですね。で、酵母、イースト菌、 2つ、2種類。で、カビ。全部で7種類。で、掛け算しますと、ものすごい実験ですね。で、これを私どもの研究所の専門家にやっていただきまして、大変な代表的なものを8種類、ここ21種類がいいと分かりまして、8種類選んで、この、まあ、ちょっと難しい実験編です。最初発育阻止濃度って、もうこれで、菌が発生しないよっていう濃度。で、これはマウスの胎児の細胞核を使って、その安全性も確かめる。で、こんな物質です。で、これがフェルラ酸の誘導体。フェルラ酸からできたものです。で、これちょっと見にくいですが、おまんじゅう買った時に、裏側見てください。ソルビン酸っていうのが入ってますから。これはね、防腐剤です。で、ここにもソルビン酸あります。で、このソルビン酸よりもいいということが分かりました。防腐剤としてね、フェルラ酸が。しかも安全ですよ、人体に安全やと。そういうふうなことが分かってまいりました。で、どのくらい安全かと言いますと、こう安全度、これ書いてあるんですね。フェルラ酸。これ FA というのはフェルリックアシフェルラ酸です。非常に安全です。で、こういうふうなことが分かってまいりました。で、これでまあ、がんのお話終わって、もう一つ、血糖硬化作用の発見をいたしましてね、お話いたします。日本人はですね、2型糖尿病というのが多いんですね。非常にたくさんの方が糖尿病になる。で、40歳を過ぎると5人に1人くらいが予備軍と糖尿病になっている人が多い。で、2型糖尿病というのはインスリンでの悪い人で、こういう人たちはですね、日本というのは昔からこの飢餓の状態もありまして、非常に食物ができない状態、今から何千年前か何千万年前か分かりません、人間何千万年前もね、120万年で、まあ、人間ですからね、日本にいてる人たちが、食べ物なくても生きていける、そういう遺伝子を獲得した。非常に優れている。その人たちがですね、現在は飽食のためにそれを悪い作用している。昭和20年までは、いいですか、昭和20年までは、日本には糖尿病が本当になかったんです。戦後20年から急に増えました。それはなぜかと言いますと、欧米の食事に変わってきたわけです。で、糖尿病というのは糖分だと思うでしょ。欧米の食事に変わってきた肉と油です。欧米の食事に変わってきたから糖尿病が増えてくる。結局ね、肉と油なんです。で、なぜこの肉といいますと、お肉屋さんには非常に申し訳ないですが、牛なんか屠殺しますね。その時にね、私近畿大学、京都大学名誉教授ですが、飯谷先生、この人テレビよく出てますから、一緒にお話しした時に、屠殺するときにね、ものすごく苦しむんですね。そのとき活性酸素を発生する。活性酸素、そのまま肉の中にある。その肉を我々は食べとるんですわ。だからね、そういうのがあるんだと思います。で、この糖尿病の市場って、これ、ね、800億円の市場があるんです。うまく作ればね。で、糖尿病っていうのはこれ、人間水道というのがありまして、そこにランゲルハンス糖ってあるんですけど、ここにベータ細胞、ここにからインスリンが出てるんです。で、1型糖尿病と2型糖尿病あります。で、ほとんどの人は2型糖尿病です。糖尿病1型と2型ってあるのをほとんどの人知らないと思いますが、日本人が2型糖尿病、インスリンの全く出ない人、これは突然になります。で、これはインスリン注射をします。この人はね、インスリン注射しないと生きていけない。で、この人は若い人でもなることがあるんです。で、これ生活習慣病ってまあ言われてますけれども、やっぱり糖尿病は治る薬っていうのはないんですね。で、食事をに注意するとか、運動するとかいうのも言われてますけれども、まあ唯一出てる薬もあります。スルフォニオン尿素剤と言いまして出てます。で、糖尿病になっている人はそういう薬与えられております。で、これはね、マウスによって実験してもらったんです。これちょっと難しいですから、 この辺、ちょっと飛ばします。ちょっと飛ばしまして、ここ。マウスにね、STZ という糖尿病になる注射をします。しますと、血糖値がこれ180ぐらいからずっともう600近く上がるんですね。20何日で。ところがね、フェルラ酸を与えますとね、上がらない。すごい結果が分かったんです。糖尿病のマウスは糖尿病にならない。そういうふうなことが分かりました。で、ビタミン E でもね、ある程度押される効果。でもやっぱり上がってしまうね。で、ちょっと、こういうふうなところ。これは、ほっとけばそのまま糖尿病になるというマウス、ネズミ。ダットじゃないです。マウス。小さなネズミですね。で、そのまま普通食べてたらすぐ糖尿病になっていくネズミなんです。で、このネズミの一方にフェルラ酸を与えて、一方には与えない実験を行います。で、それを、まあ、残酷薬を殺します。ね。中身です。こっちはフェルラ酸を与えない方。この白い方は何かと言いますとね、脂肪なんです。悪なんですね。でも、こっちはフェルラ酸を与えた方、脂肪がほとんどない。で、フェルラ酸ってこんなにいいということが分かったんです。で、実はですね、日本は、戦前まで、第二次世界大戦までは、本当に粗食で、玄米、本当に粗食で米ぬかも食べたんですね。だから、その一番中心のフェルラ酸です。だからこの糖尿もなかった。戦後糖尿急激に増えてます。戦後ね。で、今実は和歌山県立医科大学の南條先生というの糖尿病学会の会長さんもされました。その先生方と一緒にこういう研究も合併症予防の研究もやってるんです。いろいろしましてね、やってます。他にですね、今ナノテクノロジーという言葉を聞いた人あるんでしょうか。ちょっと手を挙げてくれませんか。ナノテクノロジー、割と言ってますね。今現代ナノテクと、で実はこのフェルラ酸を使いましてね、材料方面ナノテクノロジーのことも今現代やってます。でこれは難しいからこんなことね、こんなフェルラ酸を使いましてね、カリウムをキャッチ、カリウムイオンをキャッチしまして、こんなふうに、まあ、非常に新しいこともやってるんです。これは鉄素の哲学の絵です。で、そんなふうなことを、まあ、たくさん、フェルラ酸を持ちまして、たくさん研究、まあ、やってます。で、今日は述べましたのは一部分です。一部分しかないので。60人の研究者の結果を話すのは、何日、もう1週間くらいかかりますからね。今日一部分。もう一つお話しします。世界中でね、玉ねぎね、玉ねぎ、収穫してからほっときますと、こんな風に見えてるんです。これ、萌芽という言います。出てきます。で、マリン酸ヒドラジドという物質が60年間使われてきました。1949年にサイエンスっていう論文に載りましてね、それ、ノーベル賞級の雑誌ですよ、そこに載ったら、載りまして。でところがそのマリン酸ヒドラジドという物質は発がん性物質なんです。で僕はねそれを知ってまして、それはDNA とか RNA ということを聞いたことあるという人ちょっと挙げてみますか。 DNA、RNA、あんまりないな、はい、人間の遺伝子に関係ありまして、 DNA、RNA の中にウラシルってあるんです。ウラシルの異性体でしてね、置き換わるようなんです。そのマリン酸ヒドラ。そしてね、そのお百姓さんがこれやってると、小人症になるとか自分たちで知ってるのね。で、まあ、割さえある。で、目止め台って言ってるんですけども、そういうの世界中で使われてます。60年。それ1個しかない。で、僕はね、これ大変なことだと思って、フェルラ酸を用いてこういう研究をしようと思います。 なぜこういう研究をしようと思いましたかと言いますと、フェルダーさんの過去の論文を調べてみました。そしたらね、昔の論文でね、松から取れるフェルダーさんだったんですけど、発芽抑制というのがあったんです。で、米に、これ玉ねぎに応用してもいけるかもわからないって言うんで、この収穫の2週間前に、葉っぱに噴霧してみる。それは実験を、まあまあいろいろたくさんやるんですけど、いろんな物質やる、フェルダーさんも他の物質もやるんですけども、そうしてみましたら、200ppm って非常に薄い濃度で、噴霧したときに、そして収穫して10ヶ月ほど経った後ですね、これ。経って30を過ぎて。で、発芽してないです。でしょ。で、500ppm の時、多い。多い。発芽するんですわ。もちろん 0ppm っていうのは発芽しますよ。そうね、非常にね、不思議な結果が出たんです。で、僕はね、非常に意地悪の人ですから、ほんまに意地悪なんですよ、研究に対しては。二箇所の研究所にね、一つは和歌山県農業試験場、これ農学博士がいてるんです。これやってちょうだいって、この研究ね。もう一つ、鶴食品に、これやってちょうだい。同じテーマを黙って与えました。そしたら、同時に、使ってる、玉ねぎ育てる土地違うでしょ。品種も違うのに、同じ結果が出た。鶴食品がどういうふうに茹でたかって、研究に。変な結果が出て、実験失敗しました。ね、0ppm と 500ppm 出るの、200ppm 出ないの、おかしいなっていう。ところが農業試験場のやっぱりの藤岡さんっていうんですけど、農学博士、大発見しました。世界で7番目の植物ホルモンかも分かりません。大発見した。同じ結果でも見方によってこんなに違うんですよ。0と100違うんです。やっぱり農学博士やなと思いました。で、僕すぐ京都大学行きました。矢野中教授先生にお聞きいたしましたら、やっぱりこれはすごい発見だそうです。で、これはね、まだね、でも市場には出ません。本当はいけるんですけどね、農林水産省ね、農薬にするのはね、もう、フェルダーさん、食品添加物としてはもう認められて使われてるんですよ。皆さん、知らんまに食べてると思いますけども、農薬法ってありましてね、またこれが何億円ってかかるんですよ、しのぶ。法律を通過するのに。それはそこで止まってます。でも、こういう非常にいい結果が出てます。で、私はですね、この3年間で、こういうふうに、口頭発表が160、これは160。論文はね、86やったか、87、86です。日本語が1個、英語が英文で75論文出しました。で、特許が29件です。29件。この3年間で。この3年間、死ぬ者狂いでやりました。ですか。一生懸命。人間ね、僕思いますけどね、5年違う。3年間一生懸命やれば成果出ます。3年間一生懸命やれば成果出る。ね、僕これ思いました。3年間ですよ、限って一生懸命やれば成果で、これは自分で分かりました。で、これちょっとこのコンピューターあんまり映ってるんですけどね、これちょっと映り悪いですが、こういうふうな、この玄米から米の下って、米の下サラダバラ、このピッチでフェルダーさんできまして、ここからいろんなものできますよって、これまとめたんです、最終的にね。で、それで昨年7月に井上春重賞という賞をいただきました。で、これはすごい賞でして、自分の言うのもちょっと おこがましいんですけど、実は過去にもらった人はですね、ノーベル賞の候補者がいっぱい並んでんね。西澤純一さんとか堀越幸喜さんとかね。で、これはその今まではですね、東大とか京大とか、それから理化学研究所、ノーベル賞級の研究やってますから、そういう先生しかもらってない。地方の公設市の人でもらっても私が初めてです。全国で初めて。で、多分先ほど文部科学省からも3億円いただいたの、今までそんなまたなかった。今後も 今ないです。で、これも多分ね、もう今後ないやろうと言われてます。そのぐらいの賞をいただきました。でも、私はね、こういう研究してて、やっぱり人類を救いたいと思って本当は研究してるんですよ。それは後で申し上げますが、そういう思いで研究してますからね、やっぱり神様は見てくださってるんだなと思って、こうこれ受賞風景をねもらって、これ受賞記念講演やってるんです。で、この中で実はこの人来賓で来られた、この人は7年前に井上春賞をいたしました。で、去年は紫綬褒章と もらってます。で、今年ですね、天皇陛下のこの5月に天皇陛下のご臨席で、天皇陛下皇后陛下ご臨席のもとで日本国際賞でノーベル賞級の賞とですね、日本国際賞という賞をもらってます。もうノーベル賞もらうかなと思ってました。で、この先生はリウマチに関する研究で、岡田先生、慶応大学の教授です。これは僕ですね。この先生はね、田中浩一さんより素晴らしい機械を発明したんです。体のできる中にできる2秒1秒か2秒ぐらいしかできないタンパク質を X 線で捉える。これはもうすごい。この先生のノーベル賞もらうかも分かりません。で、やっぱりここにもらう人はやっぱりみんなすごい人やなと僕も含めて思うんですけどで、これで研究の話は終わりますけど、ちょっとライトをつけてください。これでね、ちょっと研究の話は終わってきます。後でお話ししたいことがあります。お話したいことがありまして、ちょっとこれ消しますね。ちょっと待ちくださいね。ちょっと待ちください。私はこの、非常にこの幸運に恵まれまして、自分が決めたテーマじゃないのに自然と一人でにですね、企業から与えられたテーマでこういうふうに今まで、研究を展開することができました。で、こういうふうなことは非常に珍しいんです。大体、みんな大きな仕事をする人はですね、何かの賞をもらう人は全部大体自分でテーマを決めます。でも私はそうじゃないですね。で、しかもですね、今どんなふうに思っているかと言いますと、この先ほど申し上げましたように地球環境をね、良くしたい。で、このまま石油を使ってしまうと人類滅亡するかもしれない。で、なんとかしてこういう今のも、また石油もいつかなくなりますから、今のこういう社会形態を変えたい。で、そういうふうなことを真剣に思っているんです。で、例えば地球温暖化してきたために今年も台風7つ日本にやってきたでしょう。そして海の水位が上がってるんですね。そしたらインド洋のモルドバ島とかも水面下に沈んでしまいます。それから、暖かくなりますと今まで眠ってた菌が活躍しだすので、例えばシベリアに眠ってた菌が今まで眠ってたのに起き出して終わりました。いろんなことが起こってまいります。で、地球温暖化というのはもうただ暖かくなるだけで済まない。いろんなことが起こります。で、空気中の二酸化炭素の濃度が増えますと、また人間が住めない時代になって大木が育って、で、また神様が地下にこの炭素資源を埋めるということが行われると思います。そして空気中の炭素ガスの濃度が少なくなりますと、また人間ができていくのかなと、現れていくのかなと思いますけれども、こういうふうにして、でも人間が滅びちゃダメですね。だからね、私はこういうふうなことを世界で初めて池にね、一石投じるように論文で書いて投稿したんです。で、それも波紋が広がってきまして、世界中から 公園に来てくださいとか言われています。で先日もタイの国、9月、この9月3日から7日までタイの国で、2回公演してまいりました。9月4日の日ですけども、午前中1時間45分、午後が1時間15分英語でね公演して、でバンコク市内であるんですが、首都ですから国中から150名集まっている以上集まってまして、政府の要人、ちょうど日本でいう川口さんみたいな APEC に出席する、タイも女性でしてね、そういう政府の要人と、でタイは農林水産省じゃなくて農業省じゃん、Ministry of Agriculture って言うんですね、農業省のナンバーフォー、日本で言うと局長、大臣を追って事務次官を追って局長、そのクラスの人、まあ、政府の人、それから大学の先生方、タイ国中からね、これは、まあ、非常に歓待を受けて、私は話しました。でどういうふうなことを話したかと言いますと、今日は述べましたように、タイの国はですね、農業国です。今は工業国が栄えてますけども、工業国と石油出る国が栄えてますね。でもね、あなた方の国はこれから未来の中心になる国ですよって私は言って、だから私に、ね、呼ばれたと思ってるんですよ。で米は1年間何回もできますし、農作物もたくさんできます。でタイという国は植民地にならなかった国ですね。日本と同じように、あそこはキング、王様の国です。日本天皇陛下を、で非常に王様を尊敬している国ですね。でそういうふうに国から呼ばれて、ぜひ講演してほしいと、で全国のタイの全国にこういうことを言ってほしいんだということ で農業というのはものすごく大事になってる。でそれはですね、言ったのは食べ物だけじゃなくて資源として、英語ではリソースと言います。リソース、今は石油がエネルギーでありリソースであるんです。でもそういう時代、今中東だからアラブとかね、あの辺は重要な戦略上、まあ、重要な国になってますけども、いずれ変わります。いずれね、高い国で炭酸ガスの循環がよくできる国、それは暖かい暑い国ですよ、赤道、そういう国でね、おそらくそういう国が伸びてくる、資源を供給できる国になると僕は思います。でそういうふうなことを言ってきたんです、タイの国でね。で政府の人もおりましたし、大学の先生方がほとんど大学の先生方ですから、そういうふうな話をしてきました。で実はこの10月にドイツからも招待あったんですが、それをお断りしましてます。で11月に国連の、今年は米年です、国連ので日本で世界稲研究会議というのは日本で開かれるんです。で IRI というのは、ね、フィリピンにその本部があるんですよね、お米ので、世界のお米の研究者たちが日本によりまして、11月4日から7日ですけど、東京とつくばで世界稲研究会議というのが開かれます。そこにも私が招待されることになりました。でこういうふうなところ招待ってすごいんですよ。旅費とかそんな全部タダですからね。食べ物タダ、宿泊もタダと。タイももちろんそうです。ものすごく金かかる。タイは私の家内の分までタダでしたからね。ね。そのぐらい歓待してくれる。で、そんなふうに、まあ、重要な人として、取り扱ってくださった。で、これはですね、私は、成長の家のおかげだと思ってます。実はですね、私はこの、まあ、井上春秀賞を去年いただきましたけれども、こういうふうな研究の終わった後ですね、必ず話していることがあるんです。ある時ですね、老人大学というところに呼ばれました。400人ぐらいおられましてね、で60歳以上ですけど、まあ、80歳超えた人がかなりたくさんおられたんです。でその中でね、私はちょっと尋ねてみたんです。お年寄りやと思う人手挙げてくださいって言ったら、やっぱり手挙がりますね、パラパラパラと。年寄りじゃないという人手挙げてくださいって言ったら、たくさん手挙がるんです。バーッとたくさん上がるんです。 みんな元気なんですね。だから年寄りやと思ってない人は多いんで、僕の話聞いてて、僕は全く健康でしょ。健康ですよ。で、私はね、この時、こうなると、今、先ほど言ってます、このスライドでご覧いただいたようにね、廃棄物の、皆さん、廃棄物30年間ですよ。日本の科学者とアメリカの科学者は一生懸命やってはできなかった。その廃棄物からね、私は廃棄物と言わないで、宝物と。いうことによってこのフェルラさんを発見することができたんです。ですか。ここに言葉の重要性というのがあるんです。これ成長の家の話ね。廃棄物だから言葉をね、正しく使うというのはものすごく大事なんです。だから普段日頃からでもね、やはり子供さんおられました、褒めるということ、この物質でもね、こんなんです。で、僕先ほど老人大学のお話しましたけど、その80歳以上のたくさんの人がいてた。その中にね、廃棄物でもこういうふうにね、いいもの出てくるのか。まして人間はね、年いったら廃棄物じゃないんですよと。人間は素晴らしいんですよって話したんです。人間はね。で、年いってね、粗末にされてる人もいてるんです。素晴らしいんです。で、その素晴らしい例をちょっと私の母にの例を言います。実はね、先ほどリウマチと私言ってましたけど、これがもうちょっと早く分かっとればなって、僕はもうちょっとこういう研究を早くしておればなって思いましたけど、私の母は、平成3年に、今から13年前ですね、リウマチで亡くなった。全身リウマチで3年間寝たきりでした。3年間寝ましてね。で、あの病院のお世話にもなったんですけども、最後はですね、もう私の子供、孫の声を聞いて死にたいと思ったんですね。多分そうは言いませんでしたけど、年出の声を聞きたいんだって、息子年出って言うんですけど、そしたらもう家でね、看病しました。で、家でね、ちょっとして、今もここに母が来ているように思いましてね、実はその母がね、私の息子に命をかけて教えてくれたことがあるんですよ。寝てるでしょ、下の世話せなのね。で、家政婦さんにも、私たち二人勤めてますから、ウィークデーは家政婦さんに来ていただいたんです。で、土曜日曜は私たちがやるんです、下の世話と食べさせるね。で、風呂は3人入るんです。家内と私と母とね、3人。その姿をね、息子が見てるんですね。小さい息子。見てるの。でも、動き取れないね。リウマチってものすごい痛いからね。で、ある時ね、まだ、保育所も行ってない小さい時ですよ。息子を連れて墓へ、連れて行ったことあるんです。初めて墓へ連れて、お墓っていうのはどこにもお地蔵さんあると思いますけど、6つのお地蔵さん、あの入り口にね、そのお地蔵さんのとこでね、お参りしてるの、何にも教えないのにお参りしてんね、息子が。年で、お前何をお願いしてたのって聞いたらね、おばあちゃんが元気になるようにお祈りしてたっていうね。そして今度ね、うちの墓、谷口家の墓です、来たね、また何にもやない、やっぱり教えないのに手合わせてお参りするのね。今度はどんな風にお参りしたのって言ったらね、おじいちゃんが亡くなって、おじいちゃんいないんです。お兄ちゃん、僕の父は昭和56年に亡くなってますから。で、息子は昭和60年に生まれたんですわ。で、おじいちゃん知らないです。おじいちゃんがいてたけど亡くなってるっていうの分かってるね、俺もね。で、おじいちゃんはこの墓にいてると思ってるんでしょうね。おじいちゃんにおばあちゃんが元気になるようにお願いしたって言うんですよ。そのことを聞いて僕はどう思ったかったね。母が親でも親の僕でもね、教育できないことを、ね、この信仰心ね、信仰心、そして優しさを 宗教心と優しさを教えてくれたんだ。命をかけて教えてくれたんだ。こういうふうに思ったんです。だから人っていうのはね、介護される、我々っていつ介護される状態になるか分かりません。介護されてても年いって年金が息子に使われるような状態になっても、そういう人もいてました、お話でね。そんななってもね、やっぱりみんな素晴らしいんです。みんな神の子なんです、人間というのは。で、私もね、神の子なんです。だから私の今日お話ししたのはこの研究の一部にすみませんが、まだまだたくさんの研究成果があります。で、今日は裏話をするために、まあこういうふうにあんまりね、この研究の中身、学術的なことをお話ししませんでしたけど、それでもちっとは学術的なところもありましたけど、分かりにくいところね、できるだけ学術的なことを話ししないようにして裏話に徹しようと思って話しましたが、私は成長の家にお世話になったのは透析をすることがきっかけになってです。でもね、透析してんのにこのぐらい仕事できて、あの人はすごいなって、そんなこと言っていらんのです。私は成長の家にお世話になってくるからこのぐらいの仕事できてるんです。ですか。ここを間違わないようにしてね。成長の家にお世話になってからね、こんな仕事ができました。そして16年ともう10ヶ月ほどなるんですが、透析して。こんなに元気な人はそんなにいてません。これも奇跡です。で、まだまだ私は大きな望みあります。この地球環境のこともそうですけども、本当は世界平和のことを願っております。で、もし私の発言権が強くなる時が来ましたら、ぜひともこの谷口正治先生の教えをですね、世界中に、行ってまいりたい。そんなふうに思ってます。で、先日タイへ行った時も、お昼の公演で4分の1ほどの時間割いて、成長の家とは言いませんけども、正治先生の思想そのものをお話ししてまいりました。やっぱり大変な感激を受けましたね。感動されました。で、こういうふうに成長の家というのは本当に素晴らしい教えです。で、私は本当に地球を救うのをね、今イスラエルとパレスチナ、それからアラブ諸国でいろいろな宗教問題で起こってますけども、やはりこの本当の起源は一つに尽きるんだ。で、この正治先生の教えが世界を救うようになるかもわからないと、そうに違いないと思っています。今日はご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。まだまだお聞きしたいというようなことで、本当に素晴らしいお話だったと思います。先生、本当にどうもありがとうございました。それではですね、ここで今の先生のお話を受けて、ちょっと聞いてみたいな、これはどうなんだろうなということを思われた方もいらっしゃると思うんですね。で、亀の甲みたいな難しいやつについて質問できる方はなかなかいらっしゃらないと思うんですけども、今日お話の全般の中ですね、もう藤原紀香の話しか覚えてないという方はもう置いといていただいていいと思うんですけど、質問ございましたら、しばらくの間、先生の方でですね、質疑応答をお願いしたいと思うんですけど、質問どなたかございましたら、挙手でお願いできますでしょうか。それでは。
これはね、口コミで、大体伝わってまして、実は脳腫瘍の人が、その進行が止まったとかね、それから乳がんの人がもう再発、しなかったとかね、そんな結果が出てます。でそれはフェルラさん入ってるんですよ。で、あのインターネットホームページ、http://ですね、スラッシュスラッシュ www. そこまで一緒ですね。インターネットやられることあります？ない。あ、
子供がやってますけど
ね。あ、インターネットされたらホームページ見られたらね、数の tsu 数ですね、数 tsuno.co.jp、息子さんに言ってみてくださいwww.http://で www.tsuno ですね、 .co.jp、 この、ね、ホームページにありますから、日本語と英語で、そこにね、商品名 IP6 コミュニカエキスと出てます。で、それが口コミで、でも今日はもう持てったらよかったかなと思いますよね。あります。
ありがとうございます。
ありがとうございました。よろしいでしょうか。それでは他どなたがいらっしゃいませんでしょうか。お聞きするんやったら今ですよ。もうあの賞をもらわれた後でしたらもうなかなかお会いできませんよ。あ、それでは後ろの方。
素晴らしいお話ありがとうございました。あの崩落支部の竹内と申します。谷口先生のお話の中でですね、あの最初病気にかかられて意気消沈されてたということがあったと思うんですけど、で今のお話を聞かせていただいて素晴らしい夢を描いてですね、ご活躍されているんですけど、いつ頃から大きな夢を描かれるようになったんでしょうか。その辺のことを教えていただきたいと思います。
非常に ありがたい質問ありがとうございます。実はこういうふうなことを答えたかった。実はですね、透析し始めた頃ね、僕の背中にね、死神ついたの分かった。真っ黒なね、小さな、割と、真っ黒いんですよ。死神、ほんでこいつが取れようなの。取れようなの。で、大体半年ほどおりました、背中に。なぜかと言いますとね、いつも、あ、僕は死んだらこうなるんだろうなとかね、看護系入って、あの道通って葬式するかなって。そんなことがあるんだ。ところがね、成長の家にですね、先ほど言った昭和63年6月10日、広畑先生とこへお伺いして、その毎日、一日も伺いしたくないって言ったでしょ。私は神の小実相関で待って。これをやっとるうちにね、だんだんだんだん元気になってたんです。知らん間に。知らん間に元気になってきましてね。で、あ、これはついとるなって思ったの。広畑先生とこ行った昭和63年6月10日でしょ。その年の8月1日に異例の実人としてくれたんです。ということは、7月ぐらいに県庁で、和歌山県の公務員で決定していなきゃいけない。知事のハンコ持っとかなの。そしたらもうすぐ行動起こってるわけよね、県庁。私知らない間に。そんなことが起こってるんですね。ほんで、あれ、おかしいなって。ほんで、僕は嬉しかったですよ。もうすぐその所長室と同じ部屋当たられたんですから、しかもコンクリの床張りにね。で、嬉しいな。で、これもやっぱりそんなことがね、元気にしていくんですね。でももう仕事、まあ割と遊んどったんです。長い職務いただいてね、遊ばしたるっていうことだったと思うんです。ところが、あくる年は通産省から少女を来られまして、田野さん将来のために、まあ企画部長が配属になったんです。で、省庁の秘書みたいなことがありました。1年間。でもね、もう省庁の秘書みたいな、これ嫌になってきましてね。もう研究したいと。省庁も思ってたらしいですわ。で、平成元年の11月に、僕は省庁に言ったんです。もう研究したいと。で、省庁もね、同じ、いつ谷口さんに言おうかなと思ってたのにと。戻ってくれと。で、僕はね、前の部分戻ろうと思ってたの。かな。ほんでもその部長はね、嫌な部長あったんや。 僕はいじめよりですね、ものすごい妬むよ。ものすごい、まっとも妬むんですよ。谷口君みたいにね、やったらエリートやけどね、わしらエリートのツッコの赤者の気持ちわからんやろってまともに言うんですわ。で僕エリートも何でもないよ。思ってね、自分の世界をぶちわるね、そんなとこ戻るんかなって思ってたん。そしたら違うてん。ええことばっかり思ってん。はい、僕の研究室作ってくれるもんね。だから研究室の対象やもん。そしたら元気になってくるわな。もういっぺんに研究室の対象やもん。ほんで部下に誰欲しいんやった。彼優秀やから野村君欲しいんやって、これね。最初に。今11人いてるんですよ。そのうち8人博士なんです。ねえ。最初2人から始めたの。そんななって。そしたらね、一人でね、ですか、こんとこ大事や。自分から元気になろうと思っとったわけじゃないのよ。僕がやっとることは何やってるかって。私は神の子実相感で、これが毎日洗う手により一層良くなる。朝晩20回ずつ言うとるだけなんや。はじめは意味もわからんかった、ね。はじめはその意味さえわからなかった。でも、なんでか知らんけど、これ言うとったらええと。もう最初は治りたいばっかりや。でもそんなにいつもか飛んでしまった。って言ってるうちに、だんだんそういうふうに境遇はよなってくる。環境はよなってくるね、自分の周りの。そしたら失恋とね、元気になってくる。そしたら気づいてみたらね、死神が折れへんねん。背中の死神が。そうなんです。だから一人で元気なんだよ。だからね、こんな元気にならなきゃならない。先ほどね、奥さんね、体験発表されたでしょ。こんなにならなきゃならないって思わんでもいいんですよ。自然と立派ないい会社になりますから。それ絶対なの。そのためには、することをやってください。私は神の子実とかね、これ毎朝20ペンって言ってください。ね、今日から言って、今日から言って。で、もう一つね、もう一つ私やってるのは、実はね、今生命の実相を2回目読んでまして、去年の7月に野沢先生、僕は野沢先生の人になってまして、地方講師、集会やってもらったんですけどね、その、集会に、のおはがきで案内くれるようになったんですけどね。その中に、上の方でね、なんかやっぱり本読むようなこと書いてくれてあったんですね。それで私、生命の実相をもう一回読もうと思ってね、意を決して、職場9時に始まるんですけど、8時30分には着くように行きます。で、8時30分から9時まで私の時間。それでもね、反抗くれって来よんねや。もうそれ僕の時間やでと思ってるから、それも仕方ないからですけども、今僕部長ですからね。でも、自分の時間、30分読むんです。で、昼休みの30分また読むんです。1時間です。1日1時間を必ず読むんです。とうとう39巻まで来ました。そういうことやってるのとね、もう一つ、実は先ほど私の母の話しましたね。母がね、亡くなってからね、平成3年5月27日亡くなったんです。で、宇治の別格本山に永代供養したんです。で、母もね、亡くなる前に、成長の家にお世話にね、一緒に正式名会員になったんです。私と一緒にね。で、成長総裁先生のお話も、和歌山の県立体育館であった時に、この、お世話してくれて、ベッドをこしらえ、車の中でベッドをこしらえてくれましてね、寝ながら、行ったことあるんですよ。でもまあ、平成3年5月27日亡くなったと。それで永代供養しました。それからね、1ヶ月ほど経たないうちにこんな夢見ました。私はね、ある時、険しい、割と険しい山を登っていくんですね。これ、今から言うのは全部夢ですよ。登っていくんです。そしたらね、白装束を着た男の人も女の人も中には子供も登ってんね。で、僕もそこ一生懸命登ってるね。そして頂上着いたらね、音楽は聞こえんの。小七力の音楽は。綺麗な音楽聞こえてんの。そこにね、そして大きな立派な寺院があるのね。で、最近ここに来た人がいてるうちに、その人の名前は谷口伊佐江さんっていう。僕の母の名前。僕はこの母はこんな立派なところに来てるのかなと思いましてね、感激したんです。それでね、どうしたかった？ 僕ね、僕の家で僕5代目なんです。父親まで永代供養してなかったの。さっき亡くなったんで。父親ね、申し訳ないと思って、父親はじめ二十数体、いっぺんに、200万以上いりますよね、二十数体。いっぺんに、ウジベカ訪問で永代供養したんです。そうなんです。で、そういうおかげもありましてね、ご先祖も。それから僕の叔父でね、平成6年亡くなった叔父がおるんですけど、子供いてないのね。で、その叔父はね、やっぱり僕にお世話にならんなと思ってて、一言も口に出さなかった。でもね、その叔父の墓も建てて、うちに位牌も作って、永代供養もしたんです。すべてやりました。で、家内のお母さんも立派な人で、そのおじを大事にしてあげてくださいって言ってくれましてね、そんな風に。だから僕は葬式3つ出したんですよ。で、それからですね、まだやったらもう一つ、うちの家から、うちは和歌山県の高野山の方と高野口町というところになります。で、宇治の別格本山は北東の方になるんですね、うちから見ますと。そしたらこれもまた夢の話です。聞いておいてくださいね。僕は雲をかき分けて北斗の方向へ登っていくんです。雲をかき分けてね。そしてある寺院へ行きました。そしてね、そしたらそこにね、仏塔がね、たくさん並んでるね。で、上から何番目かにね、僕の母の仏塔があるね。それは観世音菩薩なんや。で、僕は母ってわかるね。母も僕ってわかるね。よう会いに来たね。僕もね、懐かしくてね、そしたら、覚めてみたら、夢やって。でもね、そんな不思議が夢だ。それからもう一つ、ついでに実際に経験したことをお話しておきます。先ほどから、僕は5月2日、総愛会の、で、ここで、野田先生にお世話になってって言いましたけども、実はその、私有会ね、月に1回、僕の、透析、月水期の夜透析やってるために、大体第4土曜に透析を、私有会開いてくれるんです。で、僕は絶対出席、いろいろ僕はものすごい忙しいんですよ。でも、出席してることはね、なぜかって何回行けない時あったもんね。そしたらね、明くる月はあんまりええことないね。それ何回か経験して。して、ある時ですね、始めるときに野沢先生と私とちょうど並びでね、正座して、そして合唱して、野沢先生はじめ髪を指びたやって、その最中に後ろの襖の塔が開いたの分かった。実際は開いてないんですよ。ほんでもう開いた。そして入ってきた。で、中国人が入ってきたんです。昔の中国人。どんな風な格好して。
こうですか。
ね。で、帽子。中国のあの帽子。で、格子のね、茶色い格子のね、縞模様の中国服。昔の。入ってきたんです。で、僕と野沢先生の間入ってきまして、気づいたらね、三宝あるんです、三宝。神棚、ね、神様です。三宝の上にね、白い、たくさんピラミッド型に乗ってるの。多分あれ僕らにくれるんやなって僕それ思ってましたよ。ありえると見えるもんね。で、野沢先生と僕の間来てね、僕のところ来ればいいのにね、パッて右向け右して野沢先生のところ行くようにね、僕のところ来てくれへんね。さすがの、そう思って。やっぱり、野沢先生は今日はこの私有会されてる市場大将ですから、野沢先生のところ行って、このお土産を渡してんやな。で、野沢先生から我々は一つ一つもらってんだなって思いました。あきあり、それ霊眼開けたんですね。明らかにね。そういうようなことがある。だから、僕はいろんなことありましてもね、いろいろバッチングしてもね、その私有会だけは絶対行くようにしてるんです。だから、こんな風になってきたんですよ。だから、こういう風にね、研究がこんな世界的になるって自分でも思ってませんでしたわ。初めは思ってなかった。でもね、思いもね、今はね、世界の人類救わんなんて思うようになってきた。だからそういうふうなことを続けてるからです。生命の実相も読んでる。そして、真相感もやってるんですよ。そして野沢先生にこの間洗顔患者の方をあげるのをいただきましてね、僕は単純ですからね、素直な単純なんや、生えたバカがつくぐらい単純なんです。 洗顔感情の方があるやつもったら、僕はもうね、火つけて仏壇の前もやってるんです。そしたら、不思議なこと。この5月2日にパネリストと言いますで。5月4日におしっこ出た話ちょっと。8月16日に割とたくさんおしっこ出ましてね、盆の時に。家でバンダーしたんですよ。家内と息子と3人で。ね、何年もおし、13年もおしっこ出なかったよ、ね。で、透析で 半年でおしっこ止まりましたけどね。出るなったんです。で、エコーで見ますと腎臓なんてもう消えてありません。でもね、人間っていうのはね、わかりませんよ。だからね、私は健康です。で、私は谷口正治先生のね、放送を聞いて、私も正治先生と同じようにラッパになりたいんです。世界のラッパにね。そんな思ってます。もう、こんな風に答えさせてもらった、この質問、ありがとうございました。
ありがとうございました。今のお答え聞いてますと、まさしく先生が一番していただけた方、質問、本当にありがとうございます。それでは、お時間の方なんですが、もう、最後にもう一方ぐらいいかがでしょうか。あまりにもいい質問が出てしまったので、どうでしょう、いかがでございましょうか。あ、どうぞ。マイクが。
すいません、私も小さな会社をしてるんですが、私は今先生は皆さんが成長の家の方やから、忌憚なく成長の家のことをお話ししていただいたと思うんです。それで成長の家のご縁に触れてられない方の前でお話しなさるときは少し惹かれると思うんですよね。で、私もね、まだ年月は新しいんです、成長の家のね。それで初めのうちはなかなかお客さんに私成長の家やって言えなかった。でも今はね、もうお母ちゃん元気やない、そら成長の家やもんってね、
恐れ入れる、ま、質問を手短
に、はいはい、言えるようになったんです。それで私らみたいな些細な人間でも成長の家やってバーンと言えるようにね、まあ、なってきて、私らは小さいけれども、谷口先生は素晴らしい先生やから、どんどん成長の家、成長の家、成長の家とね言っていただきたいなというお願いなんです。質問じゃないんです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。またいつかあの賞を取られた時には、もう日本中のマスコミが来ますので、その時に生命の実相のお話をしていただけるようにですね、お願いしたいと思います。それではですね、お時間の方も、経ってまいりまして、で、ここで、本日ご参加いただきまして本当にもういっぱいでございまして、おかげさまで、今日は137名の皆さんにお越しいただきました。ありがとうございます。それでその中でも特に、この栄える会の繁栄ゼミナールに本日初めて参加していただいたという方が約20名いらっしゃいます。恐れ入りますが、皆様方ちょっと今日初めてという方、その場にご起立いただけませんでしょうか。どうもありがとうございます。ようこそお越しいただきました。歓迎いたします。どうぞお座りください。また次の機会もぜひお越しいただきますようによろしくお願いいたします。それではここで閉会の挨拶を、成長の家大阪教区栄える会副会長山崎龍之介がいたします。よろしくお願いいたします。
皆さんありがとうございます。本日このようにたくさんお集まりいただきまして誠にありがとうございました。いかがだったでございますか。感動していただきましたですか。先生から初めありましたように、この5月の2日の全国大会で確かパネリストとしておしゃべりされた時間は15分前後やと思うんですけどもね、述べて言いますと、そう話聞きましてね、まあ、ビビッと来たわけですね。これは絶対大阪の皆さんに聞いていただきたいなということで、 で、密かにそう思ってて、後にお褒めいただいた美人の嫁でございますが家内に言いましたら、家内もそやということで、それで何としても来ていただきたいということで、今日こういうふうに実現させていただきました。本当にありがとうございます。で、その後ですね、河口湖でまた30分ほど、ご講演いただきまして、その時の感動はその全国大会よりも倍感動いただきました。今日はその時よりもまだ3倍4倍の時間もそうですね、そういうことで感動を与えていただきまして、本当にありがとうございます先生。もう一度大きな拍手を。で、これもですね、いろんな研究もちろんありますが、やはりベースはですね、このまず成長の家を触れられた時に、63年6月10日ですか、私有会で、その時に神呼び歌で先生はこれで救われると思われた、そこで信じられたんですね。素直にスッと入ったわけですね。で、我々なかなか入ったり出たり入ったり出たりしておりますから、ちょいちょいよそ行って3日か4日帰ってきませんけども、そのようなことでスッと入って、それを実践されているということが、これが素晴らしいことだと思いますね。総裁谷口船長先生著書の中で、命を引き出す連生会の中にですね、真理は理屈ではなく実行によって体得される、まさにここだと思うんですね。真理聞くのは聞くんです、我々も。でもそれを実行しないとダメですね。先生はまさにそれを生活の中で実行されているということで、本当にその体験から出るから感動も何倍にもなるわけですね。まあ、そういうことで本当に今日は素晴らしいお話ありがとうございました。先日ちょっと集会行かせていただいたときに、この成長のいかなる成長の家とはいかなるものか、谷口正治先生の著書の中でですね、まさに同じようなことを書いてございます。ちょっと拝読させていただきます。この自分は神の子であるということが分かりましたならば、その分かった神の子を今生きていくということが必要なのであります。自分は神の子であると分かりながら、それを今生きていかないというのは、これは実に矛盾したことであります。そういう人は実際は本当に神の子であると分かっていないのであります。そういう人が神の子であると思うのは、偽物の自分を神の子であると思っている場合にそうなるのであります。偽物の自分、我の働きが神の子であるという、神の子であると、こう思っている。その場合には、いくら聖典を読んでも実際に神の子らしき行いとしてそこに現れてこないのであります。偽物が自分をいくら磨いても本物になるわけはないのであります。真鍮の指輪を持ってきて、磨いてたら黄金になるであろうと思っていくら磨いたって真鍮はやはり真鍮なのであります。それと同じく、この偽物の自分を持って神の子である、神の子であるとこう思っても、なかなか我々は神の子になれっこない。それで我々は神の子であるという自覚を実相から出してくるということが必要であります。よく病気の方など、あなた生命の実相をよく読んでおられますかというと、よく読んでいます。朝から晩まで生命の実相ばかり読んで、そうして疲れてしまって何もできませんと、こういう人があります。こういう人は生命の実相の真理をどこへ染み込ませようとしているのであろうかというと、偽物の自分の中に染み込ませようとしているのであります。だから何か金粉のようなものを付け加えて磨いておったら、しまいに金になるであろう、こういうふうに思って朝から晩まで真鍮を磨いている方であります。それじゃいけないのであります。それで我々は神の子であると知るということは、結局は神の子を生きるということである。知るということと生きるということと別にあると思うと間違いであります。つまり知るとは生きるということなのであります。このように書いていただいております。まさに今日の谷口先生のお話の中にこれがにじみ出ていたと思っております。本当に感動を皆さんと一緒に味わいさせていただいたことを感謝申し上げます。ありがとうございます。成長の家では特に栄える会、我々今栄える会で やらせていただいておりますが、 会員まだなられてない方はですね、出口の横に会員申し込み書もございますので、ぜひ書いていっていただけたらと思います。ただいま会員になっていただく方には三端の拍手をさせていただきますので、よろしくお願いします。大阪の方では今、総愛会、栄える会合同でですね、この11月28日、新京株会館の心得落としとしまして、一般公開セミナーを今度予定しております。京都産業大学、日本文化研究所所長の所勲先生をお招きして、一応こけら落としですから11月の7日に落慶法要がございます。今大阪では素晴らしい会館を建てております。ここで、第1回目の600名収容の場所で、やらせていただきますので、皆さんこぞってご参加願いたいと思います。それから、坂本10月の3日でございますが、これは小樽でですね、特別繁栄ゼミナール、これはダイソー産業、百均ショップのダイソー産業ですね。あそこの矢野博文社長をお呼びいたしまして、現在年商3000億、パートを含む従業員24000名、店舗数国内外で2650店舗、お持ちの社長の講演会もございます。これは大阪と兵庫と京都第一で合同で、合計53名で、1日の夜から新日本海フェリーに乗りまして、参加することになっております。帰りは飛行機です。そういうことも企画いたしております。それからもう一つ、1月30日には、これは繁栄ゼミですね。大阪の畑中義雄先生をお迎えいたしまして、高松の病院の院長されておられる先生、もうじき退任されるそうですが、この先生、その後まだ決まってませんが、多分住友病院にお見えになられるだろうという先生をお迎えしまして、講演会も予定しております。このように、成長の家は栄える会ではいろんな行事を行っております。それ以外に、ソフトボール大会とか、いろんなゴルフの同好会とかいろんなことをやっておりますので、本当に気軽にですね、楽しく我々同士が集まって、でその中から勉強させていただきまして、人類光明化運動に邁進させていただきたいと思っておりますので、どうか皆さん一人でも多くの方は参加していただきたい。